オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
出張日曜大工名物屋さん。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイスです。
サブパーソナリティのオケイです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
前回よりちょっと時間がね、
そうですね、ちょっと空いてしまいましたね。っていうのまあやっぱり動画は負担だよね。
動画はねちょっとかかるね、うん、まあ今ちょっと 1,2 週間ね、あんな簡単な動画でもかかるんだよねなんでかっていうと、まず動画編集しようっていう気力を出すのには平日は厳しい。
あのね、制作者の、8割ぐらいは納得してくれると思うんだけども、こう、例えばパソコンの前とかいるじゃないですか、普段。
はいはいはい。
いますけど、何か物を作ろうとか、こう、一歩踏み出そうと思うまでに、こう、気持ちを高ぶらせる必要があるんですよね。
ねえ、やったらね、まあ、
そう、やったらすぐ
なんだ。サクサクっていうか、
うん、
まあ、カットもできるし、ね、うん、そんなできるんですけど、なんだろうな、
取り組むまでの気持ちの持ちだ、
ね、平日、
うん、
まあ、仕事からね、
うん、
帰ってくるわけじゃないですか。うん、そこで、はぁ、しんど、あぁ、やめる、あぁ、もうやめる、もうやめる。もう退職かからな、かっから。うわぁ、まあまあ、もういいや、もうね、あ、もうね、ソシャゲして、オナニーしてるよっていう。
で、朝起きたらもうさっと用意をして仕事に行って、また帰ってきたらうわーってなるのがもうね、もう常ですよ。
そう、それをまあいわゆる月から金まで続けるわけじゃないですか、
はい、
うん、まあ動画編集はね
できないですよね。
そう、毎日動画投稿してる人すごいね。
あれはすごいと思うよ、
YouTube とか。
本当に、ま
あ、ヒカキンを代表とするね、うん、YouTuber とかね、
うん、
まあ、ニコニコとかもそうだけど、
はい、
いわゆる毎日投稿してる人、ほんとすごい。
コンテンツを生み出そうっていう人はすごいと思う。
もうね、もうそれだけで才能レベルですごいと思う。
でもね、そういう意味では、K ね、最近ね、個人のライブ放送にちょっとハマりつつあります。
はい、
まあ、よくあるのは、ライブミーっていうアプリがあって、はいはい、まあ、個人が配信できる、ね、まあ、YouTube ライブとかありますけど、まあ、それよりもっとこう投げ銭制度とかね、
うん、
そういうのがあったりとか、ショールームとかね、いろいろありますけど、
ね、ショールームね、
うん、ありますけども、K ね、何にもしてない日常風景を覗き見るのが好きなんですよ。
あ、分かった、俺も知ってるよ。あれでしょ、女の子が、
うん、
なんか無機質な部屋に入ってて、
うん、
ちょっとチラッとおっぱい見せたりして、ここから先は有料放送しかダメだよって言って、有料放送だともっと脱ぐかもねみたいなこと言うやつでしょ。
みたいなやつ
FC2 で見た。
FC2 のやつやんか。まあエロはないんですけど、
はい、
まあ、でも、まあ、エロあるなし含めてそういうの好きで、例えばほら、ライブチャットってあるじゃないですか、有料のエロ、
はいはいはい、
オンエロの、
はいはいはい、
一人 G を、
うん、オナニーね、
オナニーをね、放送するようなやつとかは見るんですけど、でもなんかこう、なんかちょっとこうやっぱりお金が裏にチラチラ見えるじゃないですか。
そうですね。やってることはまあまあまあ、まあ、
そのためですから、
軽い風俗入り口って感じがしますけどね。
でもショールームとかのやつで高校生とかがこう生で配信して、布団とかにゴロゴロ寝転がりながら配信して、で時々肩からブラヒモとかが見えるぐらいが一番いいんですよ。
危ないおっさんだな。ほんと
あれね、めっちゃいいよ
これね。それがね、まあ K が言ったことが、
うん、
まあ、中坊とか、
うん、
まあ、高校生ぐらいだったら、
うん、
まあわかるよ。
あ、まあ
まあまあまあまあまあ、まあ、うん、性欲がね湧き上がってこれだからね。
はい、
いやー、おっさんが言うともう犯罪集しかしねえんだわ。
別にだってこっちとしては見てるだけだから。
いやだから
見てるだけ。
犯罪とは言わない、
うん、
犯罪集。 もう、あ、くっさい、くっさい。もう、もう、犯罪の匂いしかしない。
犯罪臭がもう漂いまくって、もう充満してね、
そう、
もう、そろそろ致死量に達しそうですけれども。
致死量に達したら、まあ、お縄ですよね。
確かに、そう。
あの、いわゆる、投げ銭、スーパーチャットってやつで、うん、あの、遠行を持ちかけてる。
あの秘密の会話みたいなね、
そうそうそう、
やりたくなるような感じですけれども、まあいいですよ、メミさんもぜひ。
いや、いいわ。僕はね、どっちかというと今はね、まあ結構去年からだけど、
はい、
バーチャル YouTuber とかね、
ああはいはいはい、
もうあそこら辺見てるんで、
あ
結構ね、
バーチャル YouTuber ケイコとメイフィス。
あれバーチャルではないからね。
あ、バーチャルじゃ
ない、リアルに存在してたからね。もうダイソーとかに存在してるようなやつだから。
ダイソーでも300円600円違うんですかね。
うん、そういうことじゃなくて。そういうのじゃなくてね、はい、まあまあまあまあまあそういうのもありつつ、はい、まあ、最近ね、まあ、前回から、
はい、
まあ、間をちょっと空けたわけですけども
、はい、
僕はね、
はい、
ちょっと映画をまた見ね、
お、
見に行ってきましたよ。
お、
皆さん、ジャンプの、
お、
ちょっとね、もう終わったって完結したんですけども、
はい、
ブリーチっていうね、
あ、
アニメ、アニメじゃない、まあ、漫画があったわけですよ。
ありますね、
はい、それの実写化。
おお、実写しちゃいました。
そう、
やっちゃいました。
実写化ブリーチをね、
お、
見に行ってきましたよ。
ブリーチはまあこう戦う感じです。ケイ全然ね、ジャンプ、
あの
召喚少年ジャンプ系を読まないので、
うん、まあ、ブリーチは、
はい、
いわゆる、まあ、まあ、この世とあの世ってあって、
うん、
それがまあ死神っていう存在がいて、はい、その死神が良い霊や悪い霊をやっつけてるから、
うん、
で主人公は生まれながらにして霊感がすごい強い、
はいはいはい、
で、あの普通の人が見えない霊も見えるし、うん、死神も見える、
うん、
でひょんなことからちょっとね、あの死神の代行として、
お、
あの、まあ、死神の一人から死神の力をもらって、
うん、
死神としてあの悪い部戦うっていう話。
ちょっとこれやっといてってい
うね、派遣みたいな、まあ、そんな軽いわけじゃないですけど。派遣会社になるわけじゃないですけども。まあまあそういうね、話なんですけども、
はい、
まあこれね、まあ主人公が、ね、あの主人公の黒崎一護がね、はい、まあ福士蒼汰君ということで、
おー、イケメン。
もうイケメン。
今をときむく、ときむく。
全然言えてねえけど。まあまあまあまあまあ。ねえ、もう結構でも似合ってましたよ。っていうかね、
あ、そうなんだ、
全体的に、その、演技が上手い人が多かった。
はいはいはい。
まあ、ヒロインのちょっとね、あの、朽木ゆきやさんはちょっと最初の方、ちょっと笑っちゃうような演技をしてましたけど、まあ、後々に、最後はまあまあまあまあ、いい演技っていうか、見れる演技をしてまして、
はいはいはい、
まあまあまあ、でも全体的にその、その棒読みだとかは、
うん、
あんまなかったような気がして、
よ
かった。ストーリーですね、
うん、
ストーリーは、
はい、
まあ、結構ね、原作をはしょってメインストーリーのみ、
はいはいはい、
って感じで、あのサブキャラクターたちの、まあ、いわゆる主要ストーリーがあるんですよ、原作には、うん、それはね、もうバッサリカットでした。
あ、
もう主人公の黒崎一護と、
ま
あまあね、ヒロイン、まあ、ちょ、あのヒロインの朽木ルキアの、
はい、
もう2人だけ の、 あのメインストーリーバシ
ッ
と、真のメインヒロインの織姫さんとかいるんですけども、最終的には織姫と一護がくっつくっていう、
うん、
まあ、本当は、まあ、織姫がヒロインなんですけど、
うん、
まあまあ、いわゆるメインストーリー上のヒロインが朽木ルキアなんですけど、
はい、
まあ、それがね、2人が、
うん、
なんか主軸の話だから、
うん、
まあ、先に言っときますけども、話として、映画の出来としては全然悪くない。普通に映画、いい映画でした。
あ、よかったよかった。
もう進撃の巨人とか、鋼の錬金術師とか、 あそこら辺に比べたらもう満点レベル、
満点
レベル。実写化漫画原作としてはもう、まあ、まあ僕としては銀弾がほぼ満点の実写化なんですよ、
はいはい、
かなりいい出来をしてると思います。
うん、
でそれにまあ結構ね、まあ並ぶは言い過ぎだけど、
はい、
ちょっとまあ下つくぐらいの、
はいはい、
結構いい出来だったと思いますよ。
うん、
全然映画としては全然見れるレベルの、
はいはいはい、
いい映画でした。うん、でね、まあまあ、まあ、まあ公開がねまだしてそんな引き下がってないんで、はい、まあでもね、見て結構ブリーチが好きな人は見てもそんなになんか全然違うじゃないかとはならないと思います。
まあほらやっぱり数多くのアニメ漫画ファンはさ、 これまで数多くの裏切りを受けてきたわけじゃないですか。
涙を流すわけですよ。
映画配給会社のあの策略によって、うん、あの多くの、うん、あの涙を落としてきたわけじゃないですか。
そうですよ。
その中で考えたらまああ
のね、基本的に出てくるストーリーは全部原作でありました。
うん、ああじゃあまあまあいいですね。
そうそうそう。カットはしてる、はい、けど、あのストーリーは全部その原作にあったものですし。うん、キャラの関係性もそのまま、
はいはいはい、
これはねなんか原作者の久保太一さんが、
うん、
久保太一先生がですね、
うん、
なんか映画自体の監修は忙しくてできなかったんだけど、
うん、
一応注文はつけたらしいです。
あ、はいはい、
あのキャラクター同士の関係は崩さないでくれとか、
うん、
まあ、エピソードはちゃんとしっかりしてくれみたいな感じで、それができてなかったら俺はコメントを出さないよと言ったらしいんですけど、なんかツイッターに久保太一先生のコメントが出てたんで、いいものでしたって保証はついてるんですよ、
はいはいはい、
原作者の。だから、ね、それをね信用して見に行ったら、あ、いいじゃんってなったわけです。だから結構ねブリーチ、まあすごい好きって方はもう見に行ってると思うんですよ、
うん、
だから
まあそうですよね、
まあ、あ、そうやジャンプで読んでたわ、映画も好きだわって人は結構見に行ったらいいんじゃないかなってお勧めできるレベルではあります。
はいはいはい、はい、まあでもこう、まあ、悲しいことにさ、あのくっそ悪かったら話題になるじゃん、
うん、まあまあ、
ツイッターとかね。
そうですね、
あのこんなところがクソだったっていうのがもうあの1万リツイートぐらいされていくわけじゃないですか。今回やっぱり良かったらさ、良かったっていうツイートは1万リツイートされないよね。
まあ良作レベルですね。
そこかわいそうだよね。こうせっかくいいものできたのにこう話題にならないっていう悲しさね。
うん、まああれもね話題になる点があるよ。
お、
主人公の黒崎一護が福士蒼太でしょ、う
んうん、はい、
で、あのまあいわゆる主人公の、まあ、ライバルポジションっていうか、
うん、
まあちょっと主人公は死神で、
はい、
クインシーっていうのはあの人間の側から、
お、
あのまあなんだろうな、まあ、黒十字架みたいなやつとかあるんですけど、はい、そういうので、まあ、人間の力を使ってその悪い霊をやっつける、
炎
っていうやっつける側がクインシーっていうんですけども、
はい、
それの、まあ、あのクラスメートが一人いて、そいつが石田瓜生っていうんですよ。その瓜生役が、吉沢亮っていう、
うん、
まあ、ちょっと勘のいい人ならばこれピーンってくるんですけども、あの福士蒼太と吉沢亮、これねどっちも仮面ライダー4での主役とサブライダーです。
あー、もうライダーファンも捕まえに行こうという、
いやで瓜生とそのイチゴが共闘するシーンがあるんですよ、はいはいはい、スナガーフとかで、これどっちも変身っていうなみたいな。
なんか人間で戦ってるけどちょっと変身しちゃうよみたいな。
今ね、ちなみに今4ニコニコで、はい、あの毎週日曜やってるんですけど、3日間ぐらい公開なのかな、
はい、
無料公開やってるんですけど、これね見たら、あのあれこの主人公の顔とサブライダーの顔ブリーチで見たことがあるな。うーんってなりますよ。なんかあのいわゆる前評判特撮、あの、はい、いわゆるそのブリーチの実写映画も特撮に当たるんですよ。特殊撮影を施した、
そう
実写映画なんで、はいはいはい、だから特撮ファンはお当然コンビ復活じゃんみたいな。
あー、はいはい。
でちなみに吉沢亮も結構売れてる俳優で、福士蒼太もめちゃくちゃ売れてる俳優なんですけど、はいはい、この二人がねまた共演できたんで、
おー
でまた二人共演できただけじゃなくて、二人ともいいライバル関係で戦ってるっていう、まあね、共闘してるっていうのがあって、
共通点的なところがあって、そう
そう、これ結構ねもうみんなこう結構特撮ファン
の、ライダーオタしかハマらねえじゃねえかよ、特撮ファンしかハマらねえじゃねえかよ。
いや、そういうわけじゃない。実はこれあの2人ともめっちゃイケメンだから、
まあまあね、
女性ファン
が、まあ、女性ファンはねもちろんあれですけれども、
グッとくるんですね。
まあまあそういういい作品だったということで、
まあ結構良作でしたよ。
はい、あのなんか最近こうニセ恋っていうなんか実写化の話がね、
ああ最近ちょっと PV は上がってたな、あれは見ない方がいいと思います。
うん、閲覧注意、
あれが10、はい、R15 くらいだったみたいだけどな。
15?
あ、
あのちょっとあの物事の善悪の判断ができるようになってから、
あ、ちょっとお色気シーンがあれば、
あ、
ま
あ、
それ目的で見に行ったんだけど、
あ、
なさそうだから。
それすらもないか。まあ確かにあれはもうあのアスミンとかの声がつかない限りはもうダメだよね。
もうね、あれはちょっとまあ見えてる時代は踏まないっていう ね。はい、ということで、
こんな感じですね。
はい、K は
K ですね。 まあ、今日の話なんですけれども、まあ、メンフィスさんも分かってるんですけれどもあのですね、今日メンフィスさんが、この大、第何スタジオか忘れましたけども
大 K スタジオですね、うん、
K スタジオにやってきたのは午後の1時でした。
そう、お昼過ぎ、
はい、お昼過ぎ1時に来て、現在、5時10分
そうラジオを撮り始めたのが5時、この4時間何をしていたか
何をしていたか、何をしていましたっていうわけでもないんです
けど、しこしことしこしこと、
してませんよ。あ、もうそれ長くなるから行こう。
K のね、
うん、
家の、
はい、
テーブルを2つ2つですよ、テーブルを。
あの K の、家にはまあね、いろいろ何度も話しますけれども、まあ、ミキサーを置いてる机と、もう1個あのまあ、食事とかで、あとこのラジオ撮る時のメイビスとか、まあ、そのマイクを置くような机がね、
いわゆるこたつ机みたいなものが1個、はい、2個あるわけですよ。
2つあるんです。
でそのうちの1個が、まあ、足を延長してたわけですよ。
そうですね、あの足延長してこう、まあ、ローテーブルのやつを、そうそうそう、あのハイテーブルというか普通椅子で使えるんですね、
まあ、座椅子っていうか、まあ、座る
座机から、
そうそう、こう
椅子の、ね、テーブルに
皆さんのね、学習机クラスの高さにした、
うん、
したってことが、
を前はそのローテーブルの足にプラス木材を無理やりひっつけてやってたんですけれども、
あのね、つまり皆さん想像してください、
はい、
まあ、座る高さのあるあの机を足がね、あの無理やりそこら辺のホームセンターで買ってる木を買ってきてガチャーンってなんか非常にネジつくだけなんですよ、はいはい、それだからめっちゃ不安定、
めっちゃ不安定でグラングランしてたんですよ、ね、
足がグラグラしたわけですよ。もうこんな押したらお前倒れた、倒れたみたいな
で、まあ、その状態でかれこれもう2年ぐらい使ってたわけですよ。 でこの前、まあ、そのグラグラしてる机に乗ったんですよ、 K。
うん、もう自殺行為だよね。
まあ、K はね、いつもこの机に乗っていろいろとこのテーブルの上とかにあるもののこう整理したりとかしたんですけど、この前ね、テレビ買いまして、37キログラム、はい、テレビを買ってね、上の、ラックの上に置こうと思って、
はい、
机の上に乗ったんですよ、
はい、
そしたらですね、机がガタガタと音を立てて崩れ落ちましてガタガタガタってで、K はあと一歩のところでもう一個のある机の方に片足を乗せ、ラックスチールラックのところに足を乗せ、もう何アクション映画のジャッキー・チェーンのアクションシーンかのようにセーフってなりながら、まあ、テレビ設置してたわけですよ。メイビスさん、諦めないから
あのね、
うん、
いや K はね、もうさも大事のように、
うん、
もうこんなことはありえないみたいなこと言ってますけども、うん、みんな知ってたK のね、家に来た人はあ、これいつか壊れるなってそれぐらい不安定だったんですよ。
不安定でした。
で、まあ、ついに壊れたってことで、
はい、
今日ね、
うん、
僕がね、まあ、K のね、まあ、スタジオって言ってますけど、家ですよ。はい、K's ホームですよ。
はい、
来るときに、うん、まあ、K から LINE が来まして、
はい、
電動ドリルを持ってきてくれと。
電動ドリル持ってきて。
そう。で、僕はね、あ、いいよって言いましたよ。
はい、
持ってきてって言われたらね、そんな別に、嫌、はい、だよって言われませんよ。
はい、
だから、で、皆さん、電動ドリル、ご家庭にあるさ、まあ、そんなね、まあ、いるとはいると思いますけども、はい、多くないと思います。
そうですね。
電ドリのね、箱持ってください、皆さん。おめえんだ、これが。ほんと、数キロあるんだ。
まあ、そう、7キロぐらいあるから、なんか5キロじゃ済まないよね、多分ね。
これね、まあ、結構、電動ドリルってしっかりしてるし、
うん、
中に、まあ、充電器だとか、
うん、
まあ、ビスのセットとかね、
はい、
あるんですよ、
はい。
それをね、がっしりしてて、持つと、おめえんだよ、
うん。
それを電車に乗って、歩いて、うん、ね。したわけですよ。
お疲れさんでーす。
で、したもうこう壊れたね机を、はい、K がね、もう素材分かってるから材料分かってるから、はい、作ろうぜって言って、はい、なんか作ったのは僕でしたよ。
いや、最初ちょっと手伝ってたのよ、
うん。
手伝ってたんだけど、まず初めにビスがないと。
そう。で、いや、いろいろ材料もないし、
はい、
で手際もね、うまく容量もね、うまくいけなかったから。うん、僕がね、ガンガンガンガンガンってやってたら、はい、なんか余った材料がね、足が余ったんですよ、
はい、
まあ、いわゆる長机にしたんで、
はい、
前の足を全部取っ払っちゃって、
うん、
長い木を買ってきて、
はい、
まあ、くっついたわけですよ、
うん、
ね、長板にね。でじゃあ前の短い足どこ行ったってなると、
はい、
あ、4本足余ったじゃん。
余りますね。
天板買ったらそれこそちっちゃいローテーブルができるじゃん。
お、
っていう発想になりまして、はい、コーナーにね、
はい、
買いに行ったわけですよ。
買いに行きましたね。
そう。で、いろいろね、材料を買って、はい、ね、経営に来まして、
結局最終的には、まあ、机が2つ新しくできました。
イエーイ。で、そのローテーブルを作ったのは誰です、はい、誰ですか。
アッペさんです。もう K はね、あの横で、あ、もうそろそろ日落ちるから、あの洗濯物畳もう
とかね。あの、お兄さんを見ながらね、あ、
さすおにを見ながらね、
さすおに、さすおにって言って、
あの BGM 代わりにさすおにをずっと流したんですけれども、はい、やってましたけど、ありがとうございました。
さすおにじゃないよ。さすメイキスだよ。語呂がすげえ悪い。さすメイだよ、さすメイ。
さすメイ。さすがです、メイキス様。
ほんと。
はい、あの、まあ、メイキス様のね、さ、あの、魔法によって。
魔法って4時間努力ですよ。
魔法と、あの、電動ドリルという、あの、魔術デバイスを使って。
テーブルが2つできましたと。はい、
できてね、まあ今、ようやく無事にね、ラジオ収録できるしっかりした机がね。
でね、もう結構ね、まあまあ、はい、まあ素人机なんで、うん、まあちょっとね、ぐらつくんですけども、うん、まあまあ、あの体重かけてもね、しっかりしてますし、は
い、まあこれでまたね、K も上に乗れるかなっていう。
あー、まあ壊れてしまえ。はい、ということで、
はい、まあ、そんな感じでね、
近況というか、今日の出来事でした。
今日の出来事でした。
はい。
はい、
アニメトーク、
イエーイ。
さあ、今期アニメもね、始まって
2018年夏アニメがね、
始まってもう3話4話
ぐらいね、
経ってますんで、はい、今ね、何見てるかをね、軽く、
はい、
さっと言いたいと思います。
はい、ね、まあ、相変わらずメイフさんが少ないんで、メイフさんで、
ね、僕はね、うん、まあ進撃
お
アニメ、シンデレラガールズ劇場。
あかん、今期はね、ややこしいよ、あの2個あるから、あの、
あ、進撃の巨人か。
進撃の巨人の第3クールもやってるから。
そうか、こっちも3クール、うん、3期だもんな。
ああ、そうだね、
進撃も
めっちゃかぶるね。
うん、で、まあまあ、あのシンデレラガールの方ね、アイドルマスターの、はい、まあ劇場の方を見てます、うん、で、働く細胞。
あ、いいよね、働く細胞
いいね、あれね、うん、まあなんだろう、もうさっくり見れるからいいよね、
うん、
何も考えなくていい。
あの1話完結はやっぱりその点いいよね、
うん、
こうなんかいろいろその時その時の気分で見れるし、
そうそうそうそう、うん、あとはね、千代ちゃんの通学路を見てます。
あ、
これね、まあみんなね、もう、まあ、周知の事実だと思うんですけども、はい、まあエロ漫画家ですよね、もともと原作家ね、
だっけ、
川上、川崎だ、川崎、なんだっけ、な、直樹じゃあ、名前出てこないな、川崎なんとかさん。
あ、そうなんだ。あ、そこ知らなかった。
あの、もともと一般コミック映ってたよ。もともとエロ漫画書いてる人ですね。はい。あの、で、まあ、そのね、僕はね、この人の、まあ、いろいろ、大変、大変お世話になって
ね。
なってことが。
いつもお世話になっておりますよね。
そうそうそうそうそうそう。あの、ありまして、
はい、
まあ、その関係でね、あの、うん、あ、何、あの、まあ、ちょっとね、ちょっと、千代ちゃんのね、
はい、
通学路、
うん、
を見たわけですけども、まあまあ面白かったですね。まあ
メイさんギャグ好きだからね。
そうそう、まあこの程度の、ね、うん、ギャグは全然大丈夫ですね。はい、で、まあそんな感じで、
あとね、こう、千代ちゃん通学路見てると、
はい、
あの、まあ尾身川千秋のこうギャグセンスというかギャグアニメとの相性の良さあるよね。あの、あと大沢なお直美も、はあ、そらそらも、もう。ギャグっぽいよね。
あ、
まあ、あ、そう、中の人はギャグっぽいんだけど、あれは
ほら、これあの千代ちゃん須田黒の原作者エロ漫画集、こういうのを書いてんだよ。
あ、そうなんだ。
もともとはね、で、うん、一般に移って千代ちゃん須田黒を書いて、アニメ化されたんだよ。
そう、それは原作も見ないと、うん、
原作だよ
原作じゃなかった。
はい、ということで、はい、まあそんな感じかな。で、まあ一応ね、トネ川をね、1話、はいはい、2話ぐらい見たんだけど、
うん、
ちょっとやばかったんでやめました。うん、
やばかった。
まあまあまあ、よく言われてるよ、まあ、当たり前、もうみんな言ってると思う、
うん、
ナレーションがね、ちょっとうぜ。
そうなんだ。
まあまあまあ、これはもうあんま言及しないです。
うん、
もうツイッターとかネットで調べたら、はい、もう腐るほど出てくるんで。はい、僕も同じ理由です。
はい、ね、
はい、K は、うん、
K はですね、まあ、まあ、チューチューの通学路が今回ギャグアニメでやってるんですけれども、もう一つね、
うん、
ギャグ、これギャグだったんだっていう感じでやってるのが、 遊び遊ばせっていうアニメがありまして、う
んうん、狂気アニメだね。
そうだね。これはこう、ま、Kはゆり好きなので、
うん、
まあ最初のね、あのイラストで見た瞬間に、あこれは来るなと思って、
うん、
見て、で、まあ、最初のオープニングとかね、一番最初の方を見ると、あこういう感じの話なんかなと思った後からの、あの変貌ぶり。うん。メイさん見ました？
僕はね、知ってます。見てはないけど知ってます。
原作の方を知ってる。
うん。
あれは、
ヤングアニマルの方ですね。
うん。うんあれはこう来たかっていう感じで、
うん、
めっちゃ面白いんでメイさんぜひ見てください。面白いです。
あ、
はい、であとこのね3人の中の人の3人のバランスがいい。
あ、
木野ひなちゃんとあと長江梨花ちんとで、小原好美ここちゃんの3人なんですけれども、この3人がねこうまあ、ニコ生とかラジオとかやってるんですけど、
はいはいはい、
もうこの2人ひなちゃんと長井ちんのボケに対して、ここちゃんが突っ込むところのこのバランスがすごく良くて、このキャスティングした音響感とか感とか分かんないけど、これもうラジオまで見越してたんだとしたら、これはちょっと天才的なんじゃないかと。もう
ベタ褒めや
な。、ね、この3人はちょっと数年ぶりに見た奇跡の組み合わせっていう感じがねあるんで、ちょっとこれはもうこっから跳ねるとね、 K は睨んでるんです。まあ実はアニメの方もねこう裏切られての面白さっていうところでもうちょっとハマってる
お気に入りね、はい、うん、他は
ね、であるんですけど、あと他ね、まあ、もう今さっきのギャグのかぶりっていうのがありましたけども、今期ねスポーツかぶりも結構、ま
あ、夏
っていうのもね、あるんですけども、ね、まあまあフリーとかね、まあ、その辺もまあ面白いんですけど、特にね今回は春かなレシーブっていうビーチバレーのアニメと、あと羽バトっていう、
ね、ありますね、
はい、まあどっちもこうスポーツとしてはマイナーなビーチバレーとね、バドミントンですけれども、そうそうそう、まあ、それが、まあ、女の子がこう成長していく物語なんですけど、
はい、
どっちかというと、まあ、春かなレシーブの方がね、これがですね、まずキャラ絵がね可愛い、
はい、
あとね、K の好きな巨乳おっぱい、
あ確かに、
はるかちゃんがねこう
てかね、 K はこういうね、うん、ビキニ系が好き。
あ、そうだね。K はね、ビキニでパイパンだったらもう何でもいいんだよね。
終わってんな、お前。
はい。
っていう、ね。いや、でもわかるよ。だって、これ今ね、ハネバドのちょっとホームページ、うん、開いてますけど、
はいはい、
このホームページのトップ絵、
うん、
見るだけで、まあ、男性は釣れるなっていう。
ああ、男は釣れるなっていうね、うん。まあ、あれですし、で、実際の中身も、まあ、こうまあ、挫折とかね、まあ、苦難を乗り越えながらっていうところ
も
ね、まあ、
熱血スポーツもね、
はい、っていう感じ、まあ、熱血まではいかないけれど、まあまあまあ、でもそのねスポーツに打ち込んでいく姿っていうのがね、まあ、いいんで、まあまあ、こっちはねそのまあ萌え的な感じの良さがね、
うん、
あるんで、まあ、こっちも面白いんですけど、で羽バトの方はこっちはねまあ、絵柄としては結構がっつりした感じなんですけれども、
う
ん、
まあもともと原作がめっちゃ絵柄変わるっていうこと有名だからね、
うん、あ、そうなんだ。
あのね原作羽バトの、まあ、原作、
うん、
ちょっとググってみたいと思いますよ、
はい、
もう絵柄の変人がやべえっていう、
そう別に作画が安定しないとかそういうわけではなく、
安定しないレベルでやばい。
そのレベルで。
いやっていうかね、なんだろう、急にね濃くなったり薄くなったりするっていうか。
え、線の太さの問題。
いやね、ほんとなんだろう、もうこれね、もうググってみて、ちょっと視覚で判断してくれ、
はい、はい、見たいと思いますけど、うん、まあね、その羽バトもでこっちは逆に、まあ、その萌えとかよりも、まあ、本当に人間模様とか、あとまああとね動きがね細かいの、これの監督が、
はい、
岸本拓さんっていう配給のアニメのね、
はいはい、
監督さんなんですよ。なんでもうこういうスポーツ系やらせたらすげえよっていう感じにね、もうめちゃくちゃ細かく、
ね、
書いてるので、まあ、その辺がやっぱり、まあ、すごく見てて伝わってくるかなっていう感じで、まあ、このスポーツアニメ2つかぶりもねどっちもいいんで、もちろん、ね、ところでいいかなっていう感じで、 なんで、
もうこれですね。まあ、ケイン、スマホでね、ちょっと私は。下がね、最初の頃。上がね、はい、今。すごいことになってるでしょ。
あの、
漫画キララから、なんか急にあの、ヤンマがいたみたいな感じでしょ。
ちょっとあの、足が全員変わりましたかなみたいな感じの。ね、そんな感じの雰囲気ですけれども。まあ確かに、もう、でもまあ実際アニメの方はあの全体が
安定しますので。アニメは急にね、作が変わったら困るからね。
それは、あの、違う心配しなければならなくなってきますので、そうまあその辺は安定してるので。
キャベツになっちゃうからね。
キャベツになっちゃいますからね。まあおすすめかなっていう。まあちょっとキャベツ的な心配なのは音楽少女っていうキングレコードが作ってるアイドルアニメなんですけども、ここちょっと大丈夫かなって思う感じがあるんで、まあ、その辺、まあ、祈りながら見て、まあ、
万作尽きることを祈ろう。
祈りのまま死んでいく可能性はあるんですけれども。あとね、まあ、スノーガラスの管理人さんっていうアニメがありましてね、これはね、
エッチなやつだ。
エッチなやつですね。
うん。
エッチなやつですね。
エッチなやつはね、僕、女子落ちってやつがあってね。
ああ、これ、コルキ君まだ見てないんだよね。
これね、まあ、エッチなやつっていうか、
うん、まあ、エロアニメ。
もともとエロ漫画っていうか、よく皆さんね、よくスマートフォンで、
はい、
エッチなね、サイト見に行くと、大体広告に上がったやつです。
バナーでね、
そうそうそう、
上から落ちてきて、なんか、
チンコの上にズザッと刺さるやつです。
バカじゃん。
それをね、アニメ化するのはおかしいんですけど、なんか、普通に深夜でやってるっていう、やべえやつです。
やべえやつ、ね。アニメはもう、あの、チンコ刺さってんの？
わかんない、見てない。
ねえ、ちょっと、その辺気になりますけど。
あとは、ハイスコアガール？
あ、はいはいはい。
これね、まあ一回ちょっとね、ごたごたがあって、経理関係で、ちょっとね、うん、まああの、ゲーム、
いろんなゲーム
を作ってる、ね。レトロゲーっていうか、
はいはい、
あのね、その昔の、いわゆる駄菓子屋さんに、ほんとゲーム筐体があったような頃の話なんで、それでその頃に、まあゲーム戦に行って、まあいろいろね、そのレトロゲーって言われる、はい、今でいうレトロゲー、
うん、
当時でいう最新ゲー、
はい、
っていうを、まあやっていく少年少女の話なんですけども、これね結構ゲーマーにとって刺さるような、面白いやつなんですよ。
そう、それね、ちょっと見てみたいんですけど、あの、ネット上が、ネットフリックスかなんかの、あの、専属配信なんで、
うん。
Kはこう、涙を抱えながら、もう、ハンカチを噛みながら、ムキーってなってるんですよね。
これね、はい、結構ね、あの、まあ、よかったね、SNK の協賛でねっていう。
うん、
これ、まあ、ちょっとね、あの、まあ、原作の方では、ちょっといろいろと許可を取ってなかったらしくて、
ああ、はいはいはい。
一回、休館、ね、っていうやつだったんですけど、はい、まあ、アニメ化まで行ってね、うん、ほんとよかったです。
よかったよかった。
あとは、そんなもんかな、でも、大体。
うん。
うん、
まあまあ、そんな感じで、まあ、今期もね、いろいろありますんで、まあ、皆さんもね、まあ、ここ最近ちょっと、あんまりアニメの感想も来てませんけれども、はい、あの、ぜひ、面白い
アニメ
だったらね。
アニメバラだよ。
ん、
若者の深刻なアニメ離れ。
アニメ離れしてる。
みんな YouTube 見てんだよ。
みんな YouTube 見ちゃってる。YouTube でアニメ見てるでしょ、どうせ。
いや、みんな YouTuber 見てるよ。
YouTuber 見ちゃってる。
うん、
じゃあ。
結構ありえそうだけどね。
そうだね。ありえちゃうよね。
はい。でもそんな感じで、はい、我々は、アニメも変わらず、YouTube もニコニコも、アニメも楽しんでいきます。
あと、ショールームとかライブ見とか。
それはお前だ。はい、ということで、次行きましょうか。
はい。
オタラジオでは投稿を待ちしております。普通だ各種コーナーにブログにある投稿フォームにご投稿ください。
はい、何でもいいよ、送ってね。
そう、もうここ数ヶ月来てません。
はい、まあ気にしない。
半年以上来てません、
うん、
多分。
ん、どうだろう、
うん、半年は来たかな。
いや、来てないかもしれない。
来てないかもしれない、わかんない。
半年内で何回撮ったかなっていう感じですかね。はい、というわけでね、
はい、
まあ、今期は、今回はね、まあ長いことあのメフィスさんを拘束しちゃったんで、
はい、
まあ早いことね、帰りたいと思います。
まあ、またね、
はい、
くっそ重い電動ドリルを持って帰りたいと思います。
お疲れさんです。
時給1500円だな。
高い。もうあの派遣呼べる高い。はい、
派遣が中抜けしないレベルで高い。はい、ということで、まあ次回は8月。
ああ、そうだね、だから夏放送なんで海ですね。
行けたらいいなあれ。
まあ多分ね、今の時期ね、海行ってもね、あの蒸発すると思う、
うん、
もうこの暑さね、
死ぬよ。
うん、
あの海に行って海水浴ジュワーって感じ。
そう、うん、今子供たちがプール入れないらしいからね、あまりにもあの水温が上がりすぎて。
そう、水温がね、うん、もうね、お風呂レベルだったらしいんですよ。
ね、ガチでそんな状態なんで、
そう40度付近になってらしいんで、はい、本当水温がもう、ね、やべえ、
ようやくね K スタジオにも、エアコンが入ってますので、
いやエアコンねこの夏はつけないと死ぬ、
うん、ね、死にますので、まあ、皆さんもね、あの熱中症で倒れないように
最新気をつけてください、はい、まあ、次回は多分お盆あたり
ぐらいで撮れるかな、
はい、いいと思います、
はい、
はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう、さようなら、
さようなら。